私ディスクジョッキー号は前回78回目の放送を調子に乗って飲みすぎてしまい、ほとんど記憶のままならない状況で収録をしてしまい、それを堂々とオンエアに載せてしまいました。ゲストとして出演していただいた花房 P、 そしてミュージックゼロチャンネルのディレクター様、そして何よりも毎回少しでも楽しみに聞いていただいているリスナーの皆様へ大変申し訳なく思う次第でございます。今後このようなことがないよ、ないあるかもしれませんが、ひとまずお詫びの言葉をお送りさせていただきたいと思います。ごめんなさい。はい、ってな感じで、ひどかったっすね、前回の78回目。俺も聞いたんすけど。で、一番怒られたのは、この、笛吹き漂流記のヘビーリスナーですね。我が母親、母ちゃん。なんなの、あのラジオは、つってね、怒られましたけども。はい、すいませんでした。ほんとね、記憶ないんだよね。まあ、編集、翌日編集したから記憶は、蘇ってきたんだけど、言わなきゃいけない文言の台本もね、読めてないし。前もなんか酔っ払って、ほら、ドイチカミチ&ザ・エムジーズの忘年会みたいな感じで酔っ払って収録したことあるけど、記憶はあるもんね。でも前回は本当にないです。すっ飛んでます。それにしてはよく喋れたかなと思ってる。ね、人に厳しく自分に甘いディスクジョッキージュニアのゴーでございます。まあね、別にそんな反省してないですけど。でもあれが毎回だとちょっと良くねえなと思いますんで、またそんなこともあるかなと頭の片隅に入れつつ、今後とも笛吹き漂流記の方よろしくお願いします。ってな感じで、本日は79回目、8月の中旬オンエアの分ですね。はい、暑いっすね。今日はね、何喋ってこうかな。鉄砲玉の旅、帰ってきてるんで、もちろんね。はい。そのことをダラダラーとまた30分ね。まあ、酔っててもシラフでもあんま変わんないっちゃ変わんないっすけどね。はい。そこのとこよろしくお願いします。ってことで、本日も30分間、のんびり聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしてます。おお、さすが今日はちゃんと言えてますね。この番組はIn Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
というわけで第79回笛吹き漂流記も始まりましたが、今日はね、さっき言ったように、7月の22日から結局1日巻いて8月の3日に帰ってきたんですね。全13日間の、今回はまた適当に名前つけて、鉄砲玉の旅、灼熱のひまわり2023。それっぽいでしょ。いつもね、こんなタイトルつけて一人遊びが過ぎてるんですけども、で、前回の放送はその途中で松江のザ・バーンの山田部屋で収録したんですけど、ザザザーと振り返ってみようかなと思いまして、いやー楽しい旅でした。雨にも降られず、最後の日かな、帰り際にゴリラ豪雨、あ、 ゲリラ豪雨今本当に間違えたで、それ以外はもう本当灼熱でしたね。まさに灼熱のひまわりなんではないでしょうか7月22日ですね。こちらが静岡県の藤枝でジュニアのライブがありまして、ここからスタートしたんですけど、ジュニアのメンバーと待ち合わせて藤枝まで行って、でね、藤枝のキャデラックカフェっていうね、もう二十数年来のズッチという友達がやってる、前も鉄砲玉の旅の帰りに俺一人でフラッとやってたんですけど、いやー、さすが藤枝ってなライブでしたね。まあ、あのライブは1時間ぐらいやって、無理くりなアンコールも2曲ぐらいやらされましてでもね、ほんと藤枝のみんなはもう20年以上の付き合いで、まあおじさんおばさんになってたけど、久々な顔を見れてとっても嬉しかったし楽しかったな。で、泊まって藤枝名物朝ラーを食べてね、でワントラックマインドってバンドの亡くなっちゃった先輩バギ君の墓参りみんなで行ったりしてね。で、俺はそのままもうあの西の方へ移動しなきゃいけなかった。すっげえ飲みたかったもん、昼間から。それはもうさすがに我慢して、でその行く途中にヨルビスの実家に俺一人だけ行ってね、お父さんお母さんに挨拶して、すげえ喜んでてびっくりした。なあ、もうピンポンも押さないで、おーいっつって何やってんのゴー君みたいな感じでね。はい、そんな鉄砲玉、まさに鉄砲玉の旅の始まりでしたね。で、藤枝から移動して、俺は一人で、そっか、三重県の鈴鹿に泊まったんですね。まあこれは別にダラーっとしてちょっとパソコンの仕事したりしてね。んで、翌日からいよいよシャクさんとトヨと3人で合流して、シャクトヨ号のなにわ広島珍道中膝くりげって待って、これも俺がタイトルつけたんですけど、俺あのジュニアのカズくんみたいにタイトルをつけるセンスがないんですね。長いっすまあそんなタイトルでね、あの3人で大阪と広島2日間だけだったんですけど、ライブしに行くということで、俺は三重の鈴鹿から大阪に下道で入って、でその前に奈良県に寄り道しまして、遠い近道くんがね、7月の上旬に奈良にカレー屋さんをオープンさせました。ニコトというお店でね、めっちゃ可愛い店、なんかすげえちゃんとしてて、でもちろんカレーもうまくて、カレーと唐揚げ、麹唐揚げっていう、で唐揚げもめちゃくちゃ、まあね、まずいなんて言えないですけど、お世辞抜きで、友達だからっつうのも抜きで美味しかったんで、デリバリーとかもやってるみたいなんで、ぜひ奈良近郊にお住まいの方は調べて、ニコとですね、カタカナでカレー屋よろしくってことで、でその近道くんのカレー屋さんニコとで、東京から移動してきたシャクさんとトヨと合流して、そのままみんなで大阪に向かったわけです。で大阪の昭和町ノーユーノーミーについて、まあ、軽くリハーサルして、速攻ですね、下にねたこ焼きの居酒屋がある、たこ焼き食える居酒屋がね。でその日共演のハリーくんってね、ハリーくんはもともと今もやってるんですけど、バミューダバカボンドってバンドのボーカリストなんですけど、この日はあのアコースティックギターで一人しんみり歌ってかっこよかったんですけど、でハリーくんもね十数年ぶりに会って、まあよくあのジュニアとも遊んでもらったりしてたんで、もうすぐ5秒ぐらいで意気投合、久しぶりってなって、でシャクさんトヨを紹介して、4人でたこ焼きをつつきながら、もうライブ前じゃないぐらいの量をね飲んでしまいましたで No You Know Me のライブは、いや面白かったんじゃないですかね。もう笑い転げた感じがします笑いすぎるとこう顎のとこがこう痛くなる感じだ、そんな思い出しかないですけどね。はい、いい一日でした。んで翌朝はね、あの大阪から広島へ移動だったんで、基本俺一人の時は下道で行くんですけど、さすがに大阪から広島下道行ったらね8時間9時間かかるんですよだから高速ぶっ飛ばして、トヨを乗せてね2人で広島の方へ行きまして、で無事着きまして、リハーサルして、でこの日会場だった広島のダムレコードの店主ナスくんですね、ご存知の方はいらっしゃると思いますが、早朝ピストンズのドラマーですね、世界最速な8ビートを叩く男なんですけど、でナスくんになんかちょっと軽く飲めるいい感じの店ないって聞いたら、外で飲めるバルがあるから安くていいよって言って、そこに行ったんですよ。でまあ乾杯して、そしたらね、まあ後で話そうかなこの話はね、はい、 バババっていきますね。でね、広島のライブはね、もうすごかったですね。まあこれは会場にいた方にしかわからないことなんでね、それは会場に行った方だけで共有しましょうということで、なんかいろいろありすぎてある意味一生忘れられないライブになりましたけど。で広島勢は山本山さん、ステップナーさんっていう昔からのお友達がやっている山本山というユニットと、あと野良犬というバンドでボーカリストを務めているタビー君ね、あとすげえかっこよかった。でシャクさんとトヨと俺とでね、ジュニアの昔のレーベルメイトだった岡山のソープランドもみやまっていうバンドがあるんですけど、そのボーカルのしおりちゃんが岡山から新幹線に乗ってわざわざ応援しに来てくれてね、で俺のライブの時も歌ってもらったりして、ほんとしおりちゃんいつもね変わらず美しく可愛くありがとうございます。はい。で打ち上げもね、みんなでワイワイしまして、なんかねダムレコードの打ち上げすごいっすよ。料理が豪華だし、いや楽しかった。また行きたいと思います。でさっきちょっと言いかけたんですけど、広島のリハ終わりでそのバル行ったんですけど、シャクさんとね、でそこなんか外で飲めるんですよ。暑いんですけど風が気持ちよかったんで外で飲んでたら、なんかね横断歩道なんか信号待ちしてる人でこう猫背の人がいるんですよ。で人なんか絶対見たことあるなと思ってたら、俺の友達の先輩なんですけど、芸人さんで直行さんっていうねスタンドアップコメディをやってる方がいるんですけど、まさかの直行さんだったんですよ。直行さんって知ってる方はいると思うんですけど、笑点とかにも結構出てて、あと R1 グランプリも決勝残ったりしてね、それはそれは素晴らしいお笑いの方なんですが、割とお笑い芸人なんだけどこっちのバンド側っていうかね、弾き語りのライブに出たりとかそういう方なんですね。でまさか広島で直行さんに会うとは思わない。まあ直行さんはね全国旅を毎月毎年もう毎日のように各地でやってるんですけど、お住まいが大阪だしね、広島で会うなんて思わないから。で俺外で飲んでたら、とか言って直行さんってでっかい声で呼んだら、直行さんもものすごいびっくり、ゴー君なんでおるんみたいなって。でまあねテンション上がって、直行さんはね広島のオルガン座ってとこでライブだったんで、まあお互い今日張り切っていきましょう、また会いましょうねっていうバイバイしたんですね。で広島のライブ終わって宿に泊まってたんですよ。したら朝10時に出ないといけなかったんですけど、この宿が禁煙だったんですね、全室、はい、だからちょっと早めに起きて宿出る前にタバコ一本吸おうかなと思って、エレベーター待ってたんですけど、そんな大きい宿じゃないからエレベーターがね来てもいっぱいいっぱいでチェックアウトの時間帯だったから、で何個か2個かねエレベーター過ごしたんですよ。あどうぞどうぞ行ってくださいっつって、でやっと乗れたエレベーターを、もうエレベーターも狭くてもう人もパンパンでね、ウィーンって降りてたら何回かでチーンって途中で止まったんです。でウィーンってエレベーターのドアが開いたら目の前に直行さんいたんですよ。で何これって、同じ宿だったし、まあもちろん知らなかったしね、偶然なんですけど。で直行さんもチェックアウトする前にタバコ一本吸おうかなと思って出てきたっつって、で2人でゲラゲラ笑いながらタバコ吸ってたんですけど、で直行さんがね、これ男女だったらこういう偶然で結婚ってするんやろなってバソって言ったのがね結構ツボだったんですけどね。でもなんかそうやって旅先でそういう偶然な出会いがあるっていうのは本当テンション上がるんですよね。あとね、全然これは出会いじゃないんだけど、どこかな、広島かなんかでガソリン入れてたら、そのガソリンスタンドのお姉さんに、もしかして前神戸のなんとかなんとかっていうスタンドで給油されましたかって言われて、って言って、俺も覚えてないからいちいちガソリン入れたとこで、私前に神戸で接客したことありますって言われて、まあねこんな緑のね頭したやつなんてそんないないと思うんで、まあそれも偶然だったって話なんですけどね、はい、まあちょっと喋りすぎてこれ入らないな。でその後広島終わって松江に行くまでにのんびり鉄砲玉の旅しまして、今回はねまた男はつらいよトラさんのロケ地巡りをしましてね、備中高橋に行ったり念願のね、あとはベンガラの町吹屋とかね、まあいろんな素晴らしいところに行ってきまして、 で、まあ広島まで行ったらずっとあとは下道なんですけどね。で、まあ全入りして、前回の放送のあのざまの花房Pと乾杯して、そのままラジオ収録したりしてで、翌日が道化師ロト君と松江で合流して、松江 B1 っていうライブハウスで前日リハーサルをして、で主催者の落合さんと3人で、まあ2軒ぐらい夜の松江の街をはしご酒しまして、結局その日は落合さん家に泊めてもらって朝方までワイワイしちゃいましたね、はい、で翌日ドリームエレキですね、イベント名なんですけど、1年ぶりに会う仲間、たくさんの仲間、なんか1年ぶりだとそんな久々な感じもしないけど、やっぱ嬉しいですね。でみんなおかえりおかえりっつってね。で今回は広島のネバーアゲインも一緒だし、札幌のあっちゃん単独で来て、ノッカーズが、サインのメンバーでサンインノッカーズとしてライブしたり、もう俺なんか何年ぶりあんな一番最前列ではしゃいだの、かっこよかったなノッカーズあとね、落合さんってそのドリームエレキを主催している落合電気工業の社長さんなんですけど、つってもあの金髪の、まあもろパンクスなんですけどねその息子の火山、出会った時は小学生だったんですけど、ドラムもギターもうまい火山がね、今回ボルケーノっていうバンドを率いてライブをしまして、でその前何日か前に、ゴーさん一曲一緒に歌ってもらえませんかって誘ってくれて一緒に歌いましたこれも楽しかったですね。で肝心な俺のソロのライブはですね、この松江のドリームエレキはちょっと変わってまして、俺の持ち時間の中でソロが、まあ、2,3 曲俺一人で歌って、あとはその松江の地元の友達がこうギター弾いたりバックバンドをやってくれるんですね。でさっき話した火山もドラム叩いてくれて、今年は多かったですね。火山ドラムで、落合さんがエレキギターで、出雲のドクターブレイカーの龍一くん、龍ちゃんがアコースティックギターで、で道化師ロト君もウォッシュボードで参加してくれて、あとねのつくんっていう、2人とものつくんだったんだけど、ヤングオブフラワーっていうスカパンクバンドのトロンボン奏者ののつくんと、あとジャンベののつくん2人いるんでちょっと紛らわしいですけど、この2人は初めましてだったんですけど、前日のリハーサルでよろしくお願いします、すごい気持ちのいい2人でしたね。総勢だから7人でワイワイやりまして、俺もサックス吹いてトロンボーンがいたんで、なんか今年はホーンセクションありな感じで豪華で楽しかったですね。来年はもう俺のソロの時間なくしていいやって感じなんではい、そんなこんなんすかね。でまあね、ノッカーズいるし、ネバーアゲインいるし、出雲のパンクスたくさんいるし、もうなんか打ち上げも散々飲みましたねでもうあのとりあえずこの鉄砲玉の旅の中ではライブはないんで、もう思いっきり声なんか潰れてもいいやと思ってはしゃいじゃいましたね。そんで俺はその次の日だったかな、鳥取の友達ん家に2日間ぐらいお世話になってね、大好きな鳥取市内の鳥金っていうね、橋の下世界音楽祭で出展してるんですけど、そこで友達になって、でその鳥金でワイワイ飲んだりなんだったりして、帰りはどこだ、岐阜で1回泊まったけど、ほとんど下道で、あ、帰り岐阜からもう疲れちゃって高速乗っちゃいましたけどでもね、はい、まあ無事2000何百キロだったかな、2400キロぐらい13日間で完走しました。無事故無違反で行きました。今年結構鉄砲玉の旅、春と夏と、まあ勝手に俺が旅って作ってるだけで、まあライブに行ってるだけなんですけどねそこに付属してちょっと遊んでるって感じなんですけど、今回も本当にいろいろな方にお世話になりまくりました。また10月に松江に行くんでね、お世話になりまくります。でそこのとこよろしくお願いしますってことで、まあ本当なんか俺の防備力じゃないけど、ザザザザザーっと13日間を振り返ってみました。でもあの体元気で帰ってきて、ちょっとね日焼けしちゃってザリガニみたいな色なんですけどね、はい、楽しかったってことで、鉄砲玉の旅灼熱のひまわり2023大成功ってな感じでした。ありがとうございます。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
ミュージックゼロチャンネル。
ワン、ツー、サン、シーでチャチャチャチャ。
はい、それでは久しぶりですね。ワン、ツー、サン、シーでジャジャジャジャーンのコーナー行ってみたいと思いますが、本日紹介するバンドはこの前広島ダムレコーズで対バンをしましたタビー君という方ですね。初めて初対面だったんですけど、なんかねすげえいい声で色男なんですけど、でもね下ネタもあるしね、キャラがねちょっと顔と2枚目すぎるんだけど、ギャップがあれだったんですけどすげえ面白かったんですけど、そのタビー君率いる野良犬というバンドを紹介したいと思います。俺はそのタビー君のソロのライブしか見たことないんで、バンド自体はまだ見れてないんですけども、そのタビー君のアコースティックのライブがねもう素晴らしすぎて、声がすげえかっちょいいな、声も歌詞もね。で CD いただいて家帰って聞いてみたら、おおと思って、これはもう笛吹き漂流記で紹介するしかねえな、させていただくしかねえなと思いまして、紹介いたします。これは6曲入りのミニアルバムなんですけど、いやー素晴らしいですね。パンクバンドですね、ロックバン、まあまあジャンルなんかどうでもいいですけど、何しろタビー君の声いいっすよ、俺好みです。こうやってね旅に出るといろいろな都市でいいバンドを見つけたり、いい歌い手さんに遭遇したりして、もうなんだろう、テレビに出てる人が全てじゃないですかね、これマジで。いろんないい人いるよ、いるよってはい、そんな中で今回の旅でまた見つけちゃいましたね、タビー君、野良犬。はい、なんでぜひ笛吹き漂流記をお聞きの皆様にも紹介したいと思います。では俺がぐじぐじ言うのもなんですので、曲の方を聞いてください。野良犬で、これは2曲目に入ってますね、この前のライブでも歌ってたと思います。その名も、曲名野良犬です。聞いてください。
愛想笑いも上手くなった、貯金の額も増えてきた、くだらない嘘も上手くなった、現実の壁も見えてきた、夢見る頃は過ぎ去った、好きだったあの子のことも忘れちゃった、好きだった音楽も聴かなくなった、けどなんか違う、何かが違うんだ、胸の奥でくすぶってるもの、金じゃないものじゃない、ここじゃない、欲しかったものはこんなものじゃない、僕はここにいる、野良犬は今日も吠える、声を枯らして涙を拭いて、もう一度立ち上がれ、目を覚ませ、もうすぐ夜明ける、頭も下げた、全てが丸くなってきた、大事なものもなくしちゃった、それでも居場所なんてどこにもなかった、何かが違う、
声を枯らして涙で滲んでもう見えなくなった。お願いだ気づいてよ、僕はここにいる。野良犬は今日も吠える。声を枯らして涙を拭いてもう一度立ち上がれ、目を覚ませもうすぐ。夜は明け、
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしてます。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集してます。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索してもらえたら出てくるので、どしどしフォローの方お待ちしてます。この番組は、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。つうか別に酔っててもシラフでも変わんないじゃんね、はい、まあ今日はあのドシラフで行きましたけども、はい、あのね、一件お知らせというか投げかけというか、なんだ、前回も紹介したお便りをくれたロト好きジュニアファンさんですね。ね、シールとか送ろうと思ったんですけど、住所はわかるんですけど、ロト好きジュニアファンじゃ送れないんですね、はい。なんで、またメッセージもらえたら嬉しいです。あの、送れる名前でお願いしたいです。はい。 そこのところよろしくお願いします。忘れてるわけじゃないからね。これ聞いてたらぜひミュージックゼロチャンネルの方へお便りとともにメッセージください。よろしくお願いします。で、告知ですね、これが8月16日なんで本日、はい、本日ですマイペースで全国で公開されている我々ジュニアのボーカリストカズキの映画ですね、ライツ、パンクに愛された男、これがですね東京再上演ということで、今日の8月16日から20日20日までですね、吉祥寺のアップリンクでまた上映できることになりました。それでね、今回はねちょっと俺のっぴきならないね、私事がありまして、本日の16日のみお手伝いします、登壇します。で、今日は夜の7時ぐらいから映画が始まって、舞台挨拶が9時30分ぐらいですね。まあ舞台挨拶だけ来る方はいないと思うんですけど、で俺と小島監督とあと司会の斉藤くんもかな。で俺はね、なんかティーンホイッスル持ってきてくださいって言われたんで笛を吹きます、多分、はい、何を吹くかはちょっとお楽しみにしてください。いや、そんなあれですけどね。でね、8月は実はね、のっぴきならない事情っていうのがありまして、ちょっと忙しくしてるんで結構早めの収録なんですよ今日。で明日がね8月11日のパンクリブスクラブチッター、昨日ソールドアウトしたみたいですよ、イエーイまあね、このオンエアの時はもうとっくに終わってるんですけど、でそれが終わったら8月のライブはもうないです、少なめですね。で9月2日は下北沢クラブ251でラブシックファッキンロケッツにジュニア登場ですね。でまた9月は結構空いて、9月30日に東一かみち&ザ・エムジーズで昼前ですね、始めていきます、岡山県ですね、昼前でライブします。まあまあまあまあ、今回はねそんな詳しくは9月1日の第80回か、おお、80回の放送で詳細をおしゃべりできたらなと思ってますので、まあね、7月まで俺結構張り切り気味だったんでね、8月9月はまあ2本ずつってことで、まあぼちぼちですね、10月ぐらいからまた暮れにかけたら入ってくるのかなと思いますが、まあマイペースで面白おかしくやっていきたいと思いますんで、このラジオともども GO の方よろしく、 GO の方をよろしくお願いしますっておかしい、はい。こんなわけで第79回もこの辺でお開きにしたいと思います。次回はもう9月ですね、9月1日の第80回のオンエアでお会いしましょう。お送りしたのはディスクジョッキージュニアのゴーでした。今日はシラフで完走しました。万歳、バイバイ。